新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第700回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
本日の質問です。質問、よくビジネスは数字が大切だというお話を聞きます。売上を伸ばしていくためにどのように数字にこだわっていったらよいでしょうか。数字に対する小島社長の考え方などを教えていただきたいですといただいております。今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。あとはこれも、僕もね、なかなかこれうまくできないので、あんまり人のこと言えないんですけど、やっぱり PDCA を回すってよく言うじゃないですか、はい、PDCA もちゃんとプライベートも含めてその数字で考えると、これどういうことかというと、PDCA、 P プランですよね。で、例えば350ページの本を何かのあれで読まないといけない。で、しかもそれがサピエンス全史みたいな結構きついやつ、初めにとか著者のプロフィールだけでも息切れするぐらいやばいやつ、でも内容は濃い。それをじゃあ1週間で読むと1日50ページですよね、平均すると、で、じゃあ実際に本を読んでみるか、 PD の do ですよね、実行すると、で、実際に読んでみる、3日間読んでみた、読めた本の量が90ページだった、そうすると3日間で150ページ読めなきゃいけないのに90ページしか読めなかった、60ページの乖離があるじゃないですか、っていう、まず、あ、60ページずれてるんだなと。どうすればこの次の日からこの60ページの乖離を埋められるのかを具体的に考えると。もしかしたら他のスケジュールを調整しなきゃいけないのかな。これそもそも空き時間に読んでるからダメなんじゃないのかな。何かに聞いて、僕も何かで読んだんですけど、何かの本で読んだんですけど、やっぱり、夜、夕方になればなるほど、意志力とか判断力をたくさん使って充電が切れてくるんですよ。で、夜寝る前に、あんな本読んでたらむしろ、サピエンス全史とかで、ああいう硬い本って僕、寝る前あえて読んでますよ。眠くなるために。
もう睡眠導入じゃないですか。
そうなんですよ。だからこれもしかしたら、朝起きて読まないとダメなんじゃないとか、もしくは、これ何とかして1日50ページを消化するために、そもそもこれ全ページ読む必要があるのかなと。僕が前何かで、神経戦略塾で、お話をして、そういう本っていうのはまず著者のプロフィールと目次だけでも20ページぐらいあるわけですよ。で、目次を徹底的に熟読して熟読して熟読して再度読んでみるとかして、どうやったら50ページっていうのを何かしらで、その30とか20しかダメだったのを50ページにできるかなっていうのを、その差を埋めるっていうのを具体的に考えるっていう、それを本でできないのにどうやって仕事でできるんですかっていう。だからもう全く同じことなんですよね。そういうふうにして、なるべく数字に、置き換えていくと。で、あともう一個 PDCA を回すために、例えば、仕事であれば大事なポイントとして、目標って大事ですよねと。会社ってどんな会社でも目標ってあるじゃないですか。で、大きい目標と、小さい目標というか具体的な目標というのがあって、大きい目標というのは、じゃあ半年で法人の新規獲得を12件仮に取ると。で、営業マンがですね。で、 じゃあ、小さい目標とか具体的な目標は何かというと、お、半年で12件自分はやんなきゃいけないのかと。うん、1ヶ月に2社取らなきゃいけない。まあ、もうそんなね、2社で6ヶ月で12件になんないかもしれないですけど、じゃあまあ、1ヶ月で2社取らなきゃいけ、2社獲得しなきゃいけないのかと。で、1社獲得するために必要なアポイント数は、じゃあ、4社アポイントが無理、なんとかして法人でアポ取れれば、じゃあ仮に、まあ、これも僕適当に言ってますよ。4社アポイントが取れれば1社決まる営業だとします。で、事務作業もやらなきゃいけないんで、週5、5日働いて、まあ、ここでね、もう休みなくとかね、夜中までって言っちゃうとちょっと、なんか今の時代とはそぐわないので、まあ、休みもちゃんと取ると。で、週1日はそういう事務作業だなんだと、じゃあ週に4日、営業に避ける日数があると。そうすると、1日に1件アポを取るっていうことが、ま、必要じゃないですか。で、なのに、1週間に4件のアポが、先週取れなかった2件しかなかったと。そうした場合に、なんで4件のアポじゃなくて2件のアポしか取れなかったのかっていうのをちゃんと、まあ、分析をすると。もしかしたら、まあ、法人営業で電話をかけたりとか、そういうようなこととか、何かそのアポイントにつながる営業活動と関係ない事務作業を見直したら、1日になんか3、どうやら2時間も3時間もやってると。だったらこの1日に2時間も3時間もやってるものを、じゃあ事務の人とか誰かに頼んだり、何かの工夫で1時間に圧縮して、その2時間をさらにアポイントを取るために顧客リストに、さらに連絡をしてみるっていう風にすると、もしかしたらじゃあ2件が4件になる。じゃないのかなと、で明日から何を修正すれば1日に1件のまあアポが取れるかっていうのをまあ分析すると、もしくは例えばじゃあ2件しか取れなかった、でも2件取れたと、じゃあこの2件って、もしくは過去に自分が取れた、アポってどういうアポだったんだろうってよく見たら、あれ偶然かもしれないけど従業員数が10名未満の会社がほとんどじゃん。って分かったら、もう今週からは小さな会社のアプローチを中心に新規のアポを取るという活動にシフトしてみようっていうふうに、そういう数字を、こんな数字っても、まあ大した数字じゃないんですけど、っていうふうにしながら現実を直視して、自分の間違いを直して、別に良い悪いではなくて、こういう方が事実ベースとして確率が上がるなっていうことを、じゃあちゃんとやろうというふうに、そういうふうに考える。そこにやる気とかっていうのは、その後の、その後、じゃあそれが全部決まった後は当然やる気があった方がいいんですよ。
そうですね。
だからなるべく客観的に、まあ、行動していくということが多分、おそらく、数字で考えるっていうことなのかなと。だから最初の計画っていうのは当然わかんないので、まあ、とりあえず大雑把に決めて PDCA を回して数字をチェックして、その2件しか取れなかったのは上司に、まあ、お勤めをしてたら上司に、じゃ営業部長に詰められるよ。まあ、それはしょうがないんですけど、まあ、もう、今みたいな考えで、もう淡々とその事実だけを考えて、できるだけ行動をしていくっていうような、なんか、こういうような思考が、数字で考えるっていうことなのかなと。で、あとですね、あともう一個これよくあるあるなのが、平均して考えちゃうっていう、これどういうことかというと、
はい、
A チーム、B チーム、C チームって営業のチームがあったときに、900万、600万、300万ですと。で、これも結構、まあ、ちゃんと分析してる会社はね、これ普通にやってることかもしれないですけど、900、600、300って鳴らすと1800万で割る算すると、各チーム平均600万なわけですよ。
うんうん、
そうすると、A チームと B チームは平均以上だからいいのかと。で、C チームは平均の半分だからダメなのかと。
うん、
で、もちろんこれも、セールスフォースを入れてるとかね、ものすごい、効率、営業の効率を考えている会社はいいかもしれないですけど、ほとんどの会社って、ちっちゃい会社ってそこまでできてなくて、可能性として、A チームと B チームっていうのはもしかしたら、担当地域が、競合が少なくて人がめちゃいるから、っていう会社かもしれない。で、C チームは、競合が他の地域よりも何倍も多くて、人口密も人も少なくて、なので、300万円の売り上げでも実際はすごいかもしれないっていう。 だったら C チームのエース営業マンを A チームに入れたら A チームの売り上げが900万円じゃなくて1500万円になるんじゃないのかっていうのが経営者が考えるべきこと、うん。そういう、まあ、これはまあ、そこのスタッフというよりはまあ、営業部長とか、経営幹部とか、まあ、社長が考えることですけど、うん、なので、そういうふうにして、まあ、例えば考える。で、あとはですね、さっきのあの営業利益から効率っていうのも、例えば、僕の知り合いの、まあ、とある広告代理店に、
はい、
の社長に、その、まあ、まあ、数百億ってその社長、オーナー社長に聞いたんですけど、うん、実はこういう分析をやってったらとんでもないことが分かったと。どういうことかというと、
うん、
じゃあ、A という取引先は、1年間で、その、まあ、広告の費用を、じゃあ2億もらってたと。
はい。
で、B は1億もらってたと。
うん。
だから2億もらってる方がものすごいいい得意先のはずだったんだけど、
うん、
よくよく、その、取引先ごとの PL をさらに出すって、そんなことやってる人いるのかなと思ったんですけど、取引先ごとに、じゃその取引先に対して何人を人が当てがってるかとかっていうのを全部計算をしていったら、2対1じゃなきゃいけなくないですか ?2 億と1億だったら。
はい、
なのに、2億の方は、ものすごい お金出してくれるけど、まあ2億でも別に5億でもいいですよ、うん。めちゃめちゃ気を使うんで、
うん、
もう訪問回数が3倍も4倍もあって、提案資料も報告もめちゃめちゃ細かくて、実は生産性で言ったら、1億の方の会社の方が良かったっていうことがあって、めちゃめちゃ見直してったらしいんですよ。う
ん、あ、
そうなんですよ。
それ実際にありますね。
普通にあるんですよ。でもこれ、だから今の話ですよね。じゃあ、さっきの、じゃあこの、例えば、900万、600万、300万で、平均600万だから、うん、あ、A チーム超優秀。でも A チームって、何人いるんだろう、うん、もしくは A チームに、エース、ほぼ全部で A チームに突っ込んでないとか。
うんうん
うん、そうすると、すべての効率を考えたときに、A チームって、本当にいいのっていうのをちゃんと考えると意外ともっと違うチーム編成の方が売上も含めて全部良くなるっていうのが往々にして多いと。
うん。
うん。でもこれも数字で考えるということじゃないですか。
そうですね。
そうなんです。で、これって全部小学3年生ぐらいでできる割り算とかもう概念の話だけなんですよね。
うん。
うん、そうなんですよ。だから、まあ、ちょっとね、ご質問のに対する回答としては、
はい、
まあ、まとめますと、結局、もちろん、この方が言っていた、うん、ビジネスの数字というのはネットビジネスをやってるのであれば、クリック数とか、
うん、
例えば、じゃあ、リスティング広告で一人当たり何件、まあ、一人当たりいくらで取れたのかとかっていう、うん、そういう数字のことを言われてたような気がするんですけど、それって、うん、まあ、別に出るし、広告代理店に、まあ、広告運用頼んでたら、で、勝手に出してくれるわけですよ。
そうですね。
そんなので出してくれるんですよ。タグとか入れれば、だってそこに申し込みいくら来たかとかなんかでわかるじゃないですか。
はい。
なんですけど、多分そういうことを想像されてたと思うんですけど、それの手前の段階で、もっと違うところで数字、もっと大事な、まあ、もちろん、CPA とか LTV とかを考えるのも大事なんですけど、
うん、
なんかね、あんまり、そういう数字の話になった時に、今日言ったようなところがあんま出てこないんですよ。
うんうん、確かになんかこう、私もこの質問来た時に想定してた回答と違う、はい、そもそもの変数とか、こう、定数とか。
はい、そうなんですよ。
ね、こう、自分のプライドを保つために数字を利用しがちな、自己都合の解釈で数字が使われることもあるとか、
はい、
なんか思い込んだり、こう、なんだろう、想定してた回答の以前の感情と数字の結びつきの部分とかも結構新しかったなと。
そうですね。だからその、はい、まあ言いたかったこととしては、
はい、
まあ僕新規事業っていうのはやりたいことっていうのは割と主観で、勝てることっていうのは客観で、いかに客観的にっていうような、やっぱ客観的とか客観って言葉をよく使うんですけど、
はい、
まあ、まさにそれなんですよね。この数字で考えるっていうのは、主観をより客観的に客観的にっていうところで、ここってそのCPA とかそういうのって、こういうのが決まっ、こういう会、まあ、ルール的なものとか、
はい。
戦略が決まった後の CPA を、一人顧客単価を1万3000を1万円に下げるというのは、
うん、
それって戦略じゃなくて戦術のテクニックの方なんですよね。うん、だからそっちだけではやっぱりなかなか まあ厳しいし、生活でもできる限り、いろんなことを自分の生活でもその癖づけをしていくと、
はい。
あ、数字で考えるっていうのがより腑に落ちてきて、
うん、
あとなんかの時も、さっきの一番最初に言ったあの学習塾のやつもそうですし、ああいうのってエステでもいいし、何か自分がちょっとお金を払う時に、
うん、
じゃあ老人ホームのなんかも、快適度とか何とか度とかなんか指標を書いてあるわけじゃないですか。
うん、
それって、自分の親を入れるときに、え、これ何のベースに書いてあるんだって、ちょっと考えてみる、
うんうん。
うん。と、もしかしたら、あれこれ嘘ついてないけど、光の当てるポイントを別に考えた方が、うちの親をこの老人ホームに入れるときに分かんないですよ。いいんじゃないのかとか、うん、何でもそうなんですけど、意外と、マーケティング側というのは、
うん、
めちゃくちゃ考えてますからね。マーケティング担当は朝から晩までそれだけ考えてるんですよ。一年中、うん。でも買う人は一瞬なんですよ。
う
ん、
そうですね。そう。
知識差が違いすぎるんで、
うん。
だから問題なのは何度も言いますけど、詐欺じゃないんですよ。
うん。
うん、でも、ちゃんとそういう数字が、これ結局どういうことなんだろう。自分の事情に当てはめたときにどういうことなんだろうっていうのはちゃんと考えた方が、より後悔しない判断をできる可能性が上がるという。うん。なんかそんなようなね、イメージでちょっと数字というのを考えていただいて、こういう上で、細かいマーケティングの数値の分析とか、特にネットビジネスだと、まあ、いろんなツールを入れたらどこまででも細かく、
うん、
いろんなことが分析できるので、そういうのもまあ、よりやっていったら、僕はそっちの数字っていうのは僕はあんまこの詳しくないので、ツールとか、あれですけど、
うん、
なんか、そう、こういう質問をいただくときはほぼあれなんですよ。もうなんか、いきなり何のツール入れた方がいいですかとか。
そうですね。
それじゃなくないっていう、
うん。
うん、のも思う時があるので、まあちょっと、おそらくこういう質問された方も、ね、絶対そういうのを期待されてたはずなんですよ。
うん、
どこで見ればちょっとでも CPA が下がる、LTV が上がるっていう、うん。それじゃないぞと。うんうん、まあそれじゃないぞと大事なんですけど、そこだけじゃないぞと。うん、これ意外と、すべてを24時間習慣づけないとできないし、うん、そういうふうにすると人生結構損する確率少なくなるよっていう。
うん
うんことをちょっと言いたかったので、それを一応回答とさせていただきます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
経営のヒントプラス、第700回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスは、ポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。